お聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国の推進の流れの中にいらっしゃって、大活躍をしておらっしゃる皆様を紹介するというコーナーであります。一番最初にご紹介いたしますのは桑原よし子さん、健康を守る市民の会の会長でいらっしゃいます。今日は心と体のハッピートレーニングということで、いつものように理事長の藤原直哉がお話を伺ってまいります。桑原よし子様、今日はおはようございます。
おはようございます。
今日はお忙しいところどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます、はい、呼んでいただきまして。
いえいえ、本当に健康立国ということで、我々の NPO もこれから皆さんにですね、
はい、
健康の大切さを分かっていただくと同時に、
はい、
健康を通じて日本を良くしていこうというふうにやっておりまして、はい、今日はまあそういうことでお話を伺えればと思いますが、桑原さん、一番初めにこのお伺いしたいのは、健康を守る市民の会、
はい、
これどういう会でございますか？
心と体をより健康にすることによって、
はい、
まずお母さんが元気になって、
お母さん、
はい、お母さんが元気になっていくと、その家庭が明るく元気になって、
はい、
お父さんもストレスもないし、
はい
はい、ということで、子育てもすべて心と体のトレーニングでどうにかなるんじゃないかなっていうことで、女の人ばっかりを中心にやり始めました、
はい、あ、そうでございますか、はい、女性の方を中心に心と体のトレーニングということで、
はい、
はい、失礼です、いつぐらいから、何年ぐらい前からあまりこういうことはお返しの失礼なんですけど、
一番最初は23歳の時からやり始めましたね、そういうの。
あ、そうです
か。その前はこのきっかけ作りになった17歳から健康作りが始まりました、
はい、あ、そうでございますか、はい、で具体的にその会の活動は今はどんな形で広げておられるんですか？
今はね、お弟子さんたちが、
はい、
その地区で、カルチャーセンターを通じてそこに派遣して、そこからみんなが広がっていってますね。
地区と申しますと、どのあたりの地区でございます？
神戸、名古屋、大阪、それから北陸、
はい、
それから東京もありますね。
あ、そうですか。
それから九州は、熊本、鹿児島、
はいはい、
もう全国あらゆるところに、
はい、
太極拳連盟も入れますと全国に、ありますね。
そうなんですか、はい、もともとその小原さんはその健康関係のお仕事を最初からやられてたわけですか？
いえいえ、はい、17歳の時にね、
はい、
膝をと、それから、はい、左膝と右手を痛めましてね。
あ、そうですか、
はい、それからそういうことに入るきっかけになりました。
もともとはじゃあその健康のお仕事というわけでもなくて、
ご
自身が大変なこと
になって、はいはい、テニスをね、やりすぎまして、やりすぎたというより、練習とかケアの状態がわからないまま、根性だけで昔はトレーニングさせられましたからね。
ありました、はい、
もう簡単に言えば階段をうさぎ跳びで上がりなさいということの他に、
はいはい、
グラウンド2周ぐらいうさぎ跳びさせられたんですね、あれでほとんどの人が大分スポーツ障害でご多分に漏れず、私も突然、運動場をうさぎ跳びしてる間に、ガクッとなったまま立てなくなりました。
あ、そうだったんですか、
うん、それで救急車にで運ばれたんですね、
はい、
そしたらもう腰椎っていうのは腰骨の5本あるんですけど、3番4番のクッションが潰れてて、要は使いすぎて老婆の腰になったっていうことですね、
はい、
摩滅してしまって、
はい、
そうするとその当時わからなかったんですけど、後になってわかるんですけど、腰椎3、4番がやられますと、手と、それから膝に出るっていうことで、こう右手と左足のこう斜め神経こう通ってるんですね、だからそこが動かなくなったんですね、
で、麻痺みたいになっちゃったんですか？
もう全く動かないで、足は、左足は引きずったままだし、手は上がらないし、物もかけないっていう、神経までね圧迫して、
はい、
それで痛みはあるしっていう形で、
も
う突然ですね、明るく元気で走り回ってた、私が突然動かなくなるわけですから、もうちょっと想像に絶するような思いをその当時はしましたね。今見るとちょっとおかしいんですけど、なんかね、もう気がついたら屋上上がってましたね。
屋上へ。
はい。もうね、飛び降りようとしたんですね。で、それ分からんとフラフラとやっぱ上がっていってます。
はい。
でも、マギアのとこまで来たら足がね、コールタールに突っ込んだみたいに動かないんですよ。
はい。
で、本当にね、 自分は情けないな、こんなもんこれで一瞬に終わるのにと思ったんだけど、どうしても足がね前行かないんですよ、
はい、
まあ、後に、うん、あの分かったことですけど、高所恐怖症でしたでもそれで助かったんですよ、だから、不思議なことにね根性ないからと思ったんじゃなくって、やっぱりね、高所恐怖症で、そのことが分かってからは、私エレベーターの、あの外側とか全然見れないん
ですよ。そうですか。
で、屋上も絶対に近く行かないし、高く回るああいうものも乗れないし、
そうですか
まあそれ知らない間はね、分からないで自分が根性がないだけに、あの死ねなかったと思ってましたけど、まあそういうことだったんだなっていうのがありましたね。
はい、
はい、
でも今なんか障害は終わりには見えなくせんが、
もうその後、2ヶ月半ぐらいでね、足が動いてしまうような出来事に出会うんですよ。もう信じられないですね。
どうやって？
あの、ヨガの先生に出会うんですよ。
ヨガの先生、
うん、っていうより、
はい、
ヨガの先生とこう訪ねていったっていうのが正しいでしょうね。
はい、
あの頃私、目もものすごいいいんで、2.5 ぐらい見えてたんですね。
2.5?
うん、他もいいはずなのに、足だけは、手とは動かないっていう形で。はい、で、動かないもんだからスポーツも、はい、それから走ることも諦めざるを得ないし、
はい、
足は引きずってましたんでね、
はい、
で父がやっぱり本を毎月そこ行って好きなだけ買って読みなさいっていうことで、はい、動けなくても、
はい、
ね、本を楽しむことはできるだろうっていう形で、
はい、
行ったらバーッと行ったらなんかあの新刊が出てるところに、こうターバンして、黒くて、だからインド人ですよね、で足がね膝が頭の上でこう組んでるという
ありますね、
うん、だからそういうのに惹かれていったんですね。自分の足が動かへん、なんでこんなことできるんかしらっていう形やったと思うんですけど、はい、引き寄せれるようにいったら沖正弘先生のヨガ入門でした、見たら、
で
聞いたこともないしね、それでパッと書いて見てたら、人間が赤ちゃんで生まれて、赤ちゃんというのは赤でエネルギッシュだから言うんで赤ちゃんっていうことを書いてましたね、その赤ちゃんのエネルギッシュの子が幼児期に入って成人期に入って、それから実年期に入ってシルバー期に入って、この世とおさらばするときはどうするとおさらばできるかっていうような書き方なんですね。
おー、すごいことですね。
すごいことですよね。で、紫になって冷たくなってからでないとおさらばできないですよっていうような書き方をちょっと難しく書いてあるんです。
紫になる、
うん、紫になって冷えて、あのね、あの血が通わなくなってっていう、だから、ね、あ、冷やすとダメなんだな、こっちの足も冷たかったですからね、左足、はい、右手も、
はい、
あ、それでこれは動かないんだなと思って、はい、でも病気の人は元気な真似をしなさい、動かないところはそれを意識しないで動かせるところを動かしなさいって書いてあったんですよ。それで、あの、その当時の尼崎に大月ヨガ学院って、父が最後アイオイの教育長にまた行きましたんで、そこから帰る一番いいとこ探したらそこしかなかったんですね、で大月ヨガ学院っていうとこなんですけども、そこまで通いました。まだその頃快速とか超快速なんかなかったから1時間以上かけてね、そこまで通いましたね。で行った時にね、どういうことが起きたかって言ったら、もうひげが生えた本当に、あの日本人でしたけど、男性の先生が、こう、あの、どうしたのって言ってカウンセリングして、最初こういう風に座って、あの、聞かれましてね、足痛めてこうでああでってうーんって言ったまま、手術はしたのかって言うから、してできないんで、もう、あの、新傷者の手帳を持てって言われてますっていう形で言ったら、うん、分かったってこうカルテさっさっさっさと書いてくれて、1時間半でたったの7ポーズでした。
7ポーズ
7ポーズしか1時間半でしないんですよ。
全く初めてヨガおやりになった。
そうです、そうです、はい、それで、あの、パーソナルトレーナーみたいにして1人ずつつくんですよ、先生が、
はいはい、
たくさんの人とやるんじゃなくて、特別にこういう動かない人たちはね、そして、あの、やった時に本当にもう動かないとこは気にしないでいいから、動かせるところ動かそうねって言って、あの、組んでくれたんですね。それで最後7ポーズ終わったら、最後に何やったかって言ったら、今私もそれずっとやってるんですけど、自律神経訓練法っていう、体が温かくなってくる、なってきた、ポカポカしているっていうことから、ふわっと軽くなっていくっていう、まだ全然誰もやってない頃の今のいうイメージトレーニングです。
それはヨガのポーズではなくて、
うん、最後ね、うん、それも取り入れてたんですね。あのドイツの、はい、あの医学なんかにもそんな入ってますからね、
みんなね。
それで、はい、それをした時に自分のこの悪い足と手のとこだけは温かくなっていかないのが分かるんですよ、自分で。他はポカポカしてるんですけど、
はいはい、
それで3つ数えると体も心も楽になって、覚めるパーンってやって起きるんですね、で起きて終わったら必ず先生のところ行って、あのちょっといろいろ先生がカウンセリングしながら言って聞き出すんですね、はい、いろんなものをね。それで最後にちょっと立ってみてって言って、立ってからこう立たされましてね、普通に立ったつもりはないんだけど立ってるんですよ、知らない間に。それであの少しだけ手を上げてみようかって言うから、右手ですか、言ったら右手だよって言って、こう上げてごらん、言ったら、こんな感じで上がらなかったんですよ、もうあの腰の横にちょっと手が動くぐらいで、脇の人、肩まで上がっちゃった。
あ、そう、
うん、で足もこう上がったんですね、
あら、
うん、そうすると、あ、手術も何もしてないから大丈夫じゃないかって言われて
手術すると良くないんですか？
神経を痛めてしまってたらもう動かない。
あら、そう、
うん、大丈夫だよって、そこまでなるいうことは動くじゃないかって言われて、
あ、そう、
もう動かない動かない動かないと思って
来てたら、奇跡的ですね、それ。
そうです、そうです。だから筋肉の、あの、しにくい方をして痛い方にはしないでっていう、楽な方、だからその時にも習ったのが、あとずっといろんなこと分かってきて、はい、例えば寝違いした時に、はい、あの、あいたたたって痛い方向向こうとするでしょ、みんな。それはしたらいかん。
あ、
痛い時は、
ね。
だから痛くない方を探してこうやって伸ばしていくのがストレッチングなんです。
なるほど。
こっちにあいたあいたあいたって言ったらこうやってダメなんですね。
面白いですね、
うん。だからそういう言葉を習った時に、うわー、すごい話だなと思って、自分の足も、はい、手も動いたわけでしょ。だからこれはと思ってもう即入門して、
そうなんですか、
はい、あの、やり出しました。
そうですか。そのヨガっていうのはまさにそのいろんな種類が ありますよね、ヨガも。
そうです ね、ヨガっていうのは、迫田先生っていう、やっぱり大学の教授で60いくつぐらいになってからやり始めたやつだから、そんなに動いていくヨガじゃないんですね。
あ、そうなんですか。で
オキシキヨガっていうのは、どんな時代にでも生き抜いていけるっていう、もともとが中野学校 の、あの校長先生やった中村天風さんがヨガを教えました。
え、
教えてたらしいんですよ。
そうなんですか。だから初めて伺いました。
そうです、そうです。その沖先生は、その孫ですね、弟子ですね。
弟子で、そうなんですか。
で沖先生の一番弟子で私は習ってるわけですよ。
あ、そうなんですか。
後に沖先生とも出会いするんですけどね。
そうなんですか、うん、
不思議ななんか因縁というかなんかわからないんだけど、ちゃんと気をつけてると、なんか前向きにこうやっていくと、人がどんどんこう現れてきて、後に私が今やってるような先生たちにだんだん出会っていくんです。
そうですか。でそのヨガはそこでじゃあ出会われて、
はい、
それからどんな風に
足が動くようになったもんだが、もう楽しくて楽しくて、でも本当に、一回屋上から飛び降りるだけじゃなくって、やっぱり水に沈もうと思ってみたりね、はい、それから首吊りしようと思ってみたりしたけど、
はいはい、
やっぱりね、動く場所の方が多いわけでしょ。右足動く、左手動く、
はい、
耳も聞こえる、目も、はい、見える、
はい、
鼻も美味しい匂いも、かぐわしい匂いも嗅げるし、口はこうやって今みたいに喋れますよね、
はい、
そうしたらたった2つ足らんだけやと思っただけで、
なるほど、
ね、あら、もっといっぱい行かせるとこあるのに、なんて私は死のうとしたんかなっていう時に、目から鱗より、なんとなくね、あ、生きていけると思ったんですね、自分で。
そうですか。
その後は、はい、あの本当に導かれるようにそういうヨガの先生のとこへ自分から、ね、行ったり、いろいろするでしょ、そういう縁でなんかそういう人に出会っていって、加速度ついていろんな人に会っていけるようになってるんです。
あ、そうなんですか。
不思議と。でヨガではね、サードアイって言ってここの眉間のところ、
あ、3つ目の目
ですね、うん、はいはい、
はい、
そこをあのイメージトレーニングに使うんですけど、自分のビジョンとかここへ出して画面、だいたいこのぐらい、ちょうど、あの A4 ぐらいの画面が私の頭のここの額のところには出るんですね、は
い、A4 って結構大きくないですか。
結構出るんですこの、
ね、
うん、
はい、
でそれがパッとこう最初は影みたいやったやつがだんだん色もついてくるし、顔も出てくるし、はい、後に私があの出会っていくあのイーブカさん、ソニーの名誉会長のイーブカさんとか、
はい、
それから アシックスの鬼塚社長とか、うん、はい、それからもう一人、NTT の新藤社長ですね、
はい、
その人たちの顔もその当時出てくるんだけど誰かわからないです。あ、みんなおじいちゃまの頃で、私が30いくつであるんですよ。また
そのお会いになる前に出てくる
んですか？出るんです。それでいっぱいの人がこう出てくるようになってきまして、そのきっかけを作ってくれたのは、はい、宮司さんなんですね。
宮司さん、
うん、
はい、
なんだか知らないけど、もう一つ私別に持ってるのは、風水、
あ、風水、
はい、神社のね、それはもともとがマクロビオティックの、うん、串道夫先生とか、はい、桜沢幸和先生とか、
はい、
それから牛尾森康先生、
はい、
この人たちが世界の三大巨匠って言われて、私は牛尾森康先生の、
はい、
ドクターの弟子なんですよ。
その
職業の頃に先に風水に出会ってるんですね。それで日本を知ってもらうためにみんな、はい、いろいろ柔道家が世界中に知っていったりいろいろしましたよね、
はい、
その代わりに西洋医学だけがだーっと広がった時に、
はい、
マクロビオティックの方たちは世界中に、はい、ヨーロッパの王室に入ったり皇室に入ったり貴族に入ったりして、はい、より健康にするために、それで日本を理解してもらうために、はい、やっぱり走ってるんですよね、
は
あ、でその人たちの中のそこのトップのトップだけに、はあ、その、うん、風水は別名、うん、魔法の眼鏡って伝授していくんですね。
その風水って本にもありますが、あれとはやっぱ違うわけです
か？占いの類の方じゃない
本物の
実践風水って言って、実際にこうずっと例えば習ったら147で変わるとか、これね、体の元気になるのと一緒なんです。
すいません、その風水って風水版があってね、
はい、
この方角見てってあれじゃないんです。
それも入ってます。
入ってます、
その中に、
はい、
それだけじゃなくって、体の細胞と同じように結果が出ますよっていうことを逆算してて、で私がアシックスソニー NTT に入ってるのはそっちのアドバイザーでもあったから。
あ、そうなんですか、うん、
東京に進出、東京じゃなくて、アメリカに進出する頃のソニーさんとかも、あれはうまくいきましたよね。だからね、だからそういう時はちゃんと見る人がいるんです、そういうふうにして。
あ、そのタイミングとか。
そうです、そうです、そうです、そうです。
あ、そうなんですか、
はい、海外は今こっち側から日本から言ったら、アメリカは東北なんです。ほとんど東北なんですね、地球儀だから。
あ、そうですね、
でヨーロッパの方が北西になるんですね。
あ、そうですね、
はい、でそれをどのようにするかっていうところを見たら、何年先に進出した方がいいですよって、ちゃんと統計学的に出るようになってるんですね、うん、それをやっただけです。私は自分が作り上げたもんじゃないから、でドクターのところの、
はい、
牛尾森康先生は多摩ニュータウンの厚生病院の院長先生やっておられましたんでね、
はい、
でそういう話もしながら、でトップのトップだけがこれを知っとるといいよっていう形で、それで私は弟子をちょっと育てては任していくっていうの、時期見て、ここそれで県から依頼が来てもいい時にしかやっぱ行かないんですね。
あ、そうですか、うん、はい、
それで石川県だけはだから県に一つのはずに二つ作ったりとして、
うん、
その間にそういう市長と一緒にいろいろ健康を守る市民の会って言って医師会動かしたり。
医師会動かす、
はい、
大変ですよね。医師会動かす、
医師会動かすの大変ですけどなぜか言ったら私たちは医者として入らないでしょ、
はいはい、
体操 の、 ジャズギムナスティックって、うん、モニカ・ベックマンが、うん、スウェーデンの創始者なんですけど、その師匠です、私の。ジャギーはね、でそのジャギーでどれだけ運動をしたら痩せるかなとかいうのを先生に見てもらいながら、心臓も全部見て、それで食べ物は栄養士さんが見てっていうね、だから食心土、これ私いい食心土って言ってるんですけど、医者に、それから衣食住やから、生活そのものですね、
はい、
それから食べ物、
うん、
それから心、
はい、
動きですね、これに、そのヒントがあるなっていういうことで、
はい、
簡単に言えば朝歯を磨くときから、いつも右手で磨いてたら、
はい、
右の筋肉と、
うん、
左の肩甲骨の下のちょっとのとこが、うん、どんどん負担かかっていくんです。それで歪んでしまってってなるから、で左で磨かしたり、日常生活の階段を上がるとき 多分やっていただいたら分かると思いますけど、いつも同じ方から上がってますからね。そうしたら軸足決まってくるんです、
うん、いや大抵左足じゃないかな
私ね、右の人もいますしね、だからそれもその人の癖なんですね。なくて七癖って、それをちょっとずつお母さんたちに教えていくんです、そうするとスポーツやってても腰痛めなくなるしとか、で家帰ってきたら例えば一番最初に、野球してて子供たちが腰痛めるでしょ、でジュニアベースボールの時なんかに、
はい
はい、いつもこっち向きにしか走らないでしょ、左回りに、まあ
そうですね、
ベースに向かって一塁二塁三塁ホームベースってね、そしたら今度はあれをコンパスを思ってもらったらいいんですけど、こっちの足が短くなるんですよ、中に軸にしてる左足が
短くなっちゃう、
そうするとすごく痛めやすい、これで打つでしょ、
腰も、そっか、
やっぱり私が痛めたのと同じように腰も痛めますし、
そうなんだ、
で、はい、リトルリーグでした、ジュニアじゃなくて、リトルリーグのある一つの、チームに、走るときこっち側から走んなさいと、はい、ここの、はい、左回りのベース寄りに戻ってくる走り方、タイム測らせて、反対に測って、走ったら今度は、こっちのスピードが速くなる。
あ、そう。
うん。で、そういうことに気がついて、それで盗塁させたり。
へえ、すごいじゃないですか。
うん。お母さんにそういう気候生態を教えて、子どもたちのチームはもうそれ実験的に先生は教えてください言ったから、じゃあお母さんが覚えてねって言って、気候生態って簡単な今の専門的な生態じゃなくってね、もっと若い頃だから子どもたち早いですよ。
はい。
それでそれやったらそれに応じた食べ物がある、食べ物が甘いものをできるだけ控えて、でスポーツやってると酸味が絶対必要だから、それから筋肉の疲労要素の B 類が必要だよとかね、全部教えて、そうすると怪我しなくなるね。
あ、そうですか。桑原さんね、すいません、何をやってるかまずちょっと整理させていただいて、最初今の話から入りました、ついてきて、何と何を桑原さん今お専門にしておられますか？
今ね、風水はほとんどアドバイザーで、アドバイザーで各組織みんな任してますよね、その時の各地のところの、県に一個ずつセンター作っていったんですよ、予算つけて。
あ、そう、
それが一通り一個ずつ作ったのは終わりましたんでね、
それは風水ね。
そうです。
ヨガの方はいかがですか？
ヨガも一緒ですね、そうやって作っていきます。それで、県に一つずつその、社会保険センターの中にプールがあり、ランニングロードがあり、カルチャーセンターあるでしょ、そこへ全部指導者として入っていくわけですよ、お弟子さんたち。
そういうことなんです。
職場をね、子育てしながらできる職場を毎日8時間詰めっぱなしじゃなくて 2,3 時間働いたら、交代でみんな保育園代わりもみんな自分たちでやったんですよ。
あ、じゃあそれお母さんたちに教えて、
そうです。
それたちが講師として、
そうです、
カルチャーセンターなんかに、
そうです、そうです。で、私がなぜそれをやったかって言ったら、働くなって言われてたから、私主人に、だから名前違う、はい、
あ、
多分これはね、主人聞いてないはずやから喋りますお前働いてくれ言われてないのになんで働かなあかんのや、
あ、ご主人聞いて
ね、関西のね男性で、私らの年代でしたらそんなもんでしたね、
そうですか、
妻は家におりなさいって、で男が女を働かすなんて会所がないと思われるかみっともないとか言って
そうですか、
7つも上でしたから、ちょっとやっぱり亭主関白でしたね、まあそれは関西人はよしとしてますから、えらいことやなこれは言って
そうなんですか。
それで、弟子が増えたんですよ。
そうなんですか。
教えたいから言って先に繋がっていくんですね、結婚した時に、やってた時に、それでお昼間だったら主人いないから、それで弟子が増えざるを得なかったのは、教えに行ってても、製薬会社直行とか直帰っていうのがあって、直接病院に行くっていうことで、朝昼まで寝てる時あるんですよ。
あ、なるほど。
そしたら朝の講座間に合わないでしょ、でも近くに武田製薬 の、違う会社やからわからないんで、その子も教えてたんで、今主人まだ起きてきへんから代わりに行ってくれるかもう作ってしまっててね、そうやってやりだした。
そう
みんなそうやってわからないように 働いたらあかんって言われてるものはみんな週に 2,3 時間、あの1時間半が1タイムですから、
はい、
2タイムも使う3タイムもったって全部何にも、あの困らないでしょ、それで知らんぷりしてやってましたね、
そうなんですか、
それでいろんな思いも、あの悩み事も聞いたり、あもっとこんなん必要やないね、ほったら何時間か働くだけで、あの保育園代にねほとんど消えてしまうから、お互い自分のとこをあの保育園にしようかって代わりに見て、あの行かない人は家で遊んどいて勉強させたり全部させたんですよ。
そうなんですか。でもこれ、学ぶだけでも大変なのに、教えるようになるっていうのはものすごくこう勉強っていいますかトレーニングがいるのと違いますですか。
あのね、それはねちゃんと教えないから。
あ、ちゃんと教えないから、
なんかね師匠っていう昔の人たちは盗み取れで一個も教えなかったのね、だから私これがやったら困るなと思って、あの難しく言ってると値をつけたみたいに思うか分からんけど、もう確実にこういうやり方をしなさいっていうことを徹底して、基本の基本だけ教えればいいですよ。
基本の基本だけ、
それで自分の体が1ヶ月4ヶ月7ヶ月で変わっていかなきゃって絶対おかしいんですよ。やり方が間違ってるか、
なるほど、
下手なんです。
なるほどなるほど、
それで自分たちが分かるから、お互いに習ったとこは、次来るまでに復習しときなさい。ただし復習も3日間で忘却路線で忘れていくから3日以内に絶対しなさいっていうのをやってないと次の研修しないんですよ私。
あ、そうなんですか。
前のことを聞き出したらもうしない。
あ、そう。
はい、もう一遍復習してらっしゃいで終わりでした。
そうですか、
準備してからおいでって言って、それでその上の子の責任になるから、この子育っとかないとまた組織作られないでしょ、この子に対してなんでやらさないのって言って、それでカルテ作りなさいって作らして、ヨガもカルテ全部作ってやる。
カルテを、
はい、でそういうシステム的 なこともね、1ヶ月4ヶ月7ヶ月で短えるようにしようと思ったら、やっぱり基本の基本が大事やから、立ち方から始まりましょうっていうことで、立った時に、私電話で健康相談も NTT のアドバイザーやって、携帯を表に出すための準備だったから、そういうのもわざわざデモンストレーションでコマーシャルサイドのために番組作ってくれてね、
で
昔はこんな弁当箱みたいな重たかったですよ、肩から下げるような ね、今みたいなこんな簡単なもの、でもあの時代から私もうこんなんできてないとおかしいやん、私こんなんどうするの言ったら、車につけて充電して何度かかんとか言って、それ何時間も持たんかったですよね。
そうそう、昔のね携帯電話ね、本当弁当箱、大きい弁当箱みたいな、
でもその時に聞いたら、やっぱり後にそういうのがもうできてきましたけどね。それで電話でこうやってあの JA の農協のところに前教えに行ったりしたんで、それで電話で、あの先生にいっぺん習ったんですけど、あの、他の人がそれで治ったんでって、そういうのもラジオのこうリスナーから来て電話をつなぐのがその電話。
あ、そうなんですか。
どこ行ってても持たされてて、それで時間だけ決まってるんで、それで行った時に、じゃあ簡単にやってみてねっていうことで、JA のその代表の婦人会の人がいたから、あの足を腰幅に開いて立ってくださいって、この腰幅ですね、こういうふうに立ってもらって、そしてそのまままっすぐ下へ足を真ん中から見て、どっちかの足が前に出てたら、こういうふうに右前にねじれてますよと、左が出てたら左にねじれて、そうすると私が痛めた3、4番やられますよっていう話をして。
で
腰痛があるのはみんなそれだから言ったら、結構みんなだいぶ前に出てますが、そしたらそれを反対にしてみてって言ったの、それと同じぐらいに幅出してみて言ったら、ものすごい違和感あるって言った。
そうでしょうね、
だから歪んでるのに違和感を感じてないっていうことは腰痛体質にもうなってしまってるから、それをまず立つ時には必ずこうあの、パラレルにして、こうまっすぐにして、エレベーター乗った時にピッとこう
意識的にやるわけですね、
やる訓練するんです、筋肉をね、そしてまっすぐに立った時に、こう出てたらちょっと下げましょう、待ってる時に普段からそういう体勢作って、私はそれでないと歩けなかったですから、だから
あそうか、
痛めてしまったんでね、そして今度はそれにプラスしたら、今度は足の裏が全体に、あっちこっちひっついてるんじゃなくて、ところどころ右足は前の方やったりしたら、右左足がかかとの方か小指の方かとか全部違うでしょ、
傾いてますよね、
そうやってついててもね、
そうそう、ついて、傾いて
それをみんな土踏まずの方にちょっと締めてちょうだいって、中、
あ、中にね、
中に正中線ですね、これね、気管整体になっていくんです、それが後で、でこういう風に立って、そのまま土踏まずで歩きましょうっていう、 訓練をしてください。
そうですか。
ゆっくりでいいから筋肉作っていきましょういうやり方したんですね。
油断すると外側で歩くようになりますよね。
そうそうそう、で外側で歩くと、これは腰をかばってるいうことやから腎臓も悪くなっていくし。
あ、そうなんですか、
はい、だからこれを必ずこうしてください
意識的に、
はい、これが一番大事ですよ言ったら。人間の体は家で言ったら土台作り足、だから足から直していくよっていう形で、それを教えましたらね、それで最後にもう一つだけ、その歩き方の他に立ったままでこう幅をこうクッと中に締めて、それで猫の長い尻尾がついてるみたいなつもりで、その尻尾をお尻の方に巻き込んでって言ったらこうしますよね。そしたらこれが一番いい体勢なんです歩くので。そうすると肩の力が抜けて、スポーツ選手もトップにしていったらみんなこれを教えました。
そうなんですか、はい、訓練でやったと自分で。
そうですそうです、そしたらそこからすごく皆さん3週間したら良くなりましたって電話がどんどんかかってくるようになって、そこの JA まで教えに来ましたね。だから婦人部会に、婦人部会全部集まって、みんな腰痛めてなんかするんで、食パ体操みたいな先生考えてくれるから、いや食パ体操いらないから日常生活の歩き方をこう変えて、その後少しだけ腰のねじれを取るのにこういうねじれをやりましょうかいうこと、ゆっくり息吐きながら後ろを首を回しながら左へねじっていって、まっすぐですねこれもね。でどっちかしにくい方あるはずやからっていうことを探させたり、そういうので教えてきました。
そうなんですか。いぶかさんにお会いになったってどういう。
幼児教育です。
幼児教育、
はいはい、もうあのお母さんたちがもうあの3期生の子たちはもう血のみを持ちながら習いに来てましたからね、そういうのを聞いていろんなことがあれやいうことで、そして一人だけちょっとあの新商社 の、あの息子さんを持ってる人がいて、それでちょっと伊深さんね、あの、
そうでしたね、
確かそうだったんで、それで幼児教育の方にちょっと力を入れて、ほとんどあの軽井沢の別荘 で、で
まあ、どんな幼児教育なんでございますか。
幼児教育の今イメージトレーニングとか、それからどういったらいいんかな、私はそこで笑わす方法とか、笑い療法っていうのがこう活性化してて、笑ってると本当に聞こえにくかったもちょっと表情で、笑えるようになっていくんで、
それもそ
アイウエオっていうあの発声法がヨガの中にあるんですね、あーって言って体を広げて笑ってるという形、でいいはいいでまた、うーはうーとかいう形で、そういう性格とかそれの表現力なんかにもなっていくんですけど、それでアッハッハッと笑う時に体を揺すりながら下からもう動かしながら、
いい笑い方がしてますね、すごい上手、
すぐにそういうので、で笑うと、これあの池見取次郎先生って診療のね、あの内科の第一人者でしたね、九州大学の名誉教授 で、でそれでノウハウヨガと同時にその笑い療法でどうなるかいうのを測ってもらって、そうすると脳はものすごく、あの本当に起きたこととイメージしたことって判断つかないらしいんですね、これ締めたでしょ、
そうですね、そうなんだ、
そしたら、悪いこと思わないでいいことばっかり考えとって良くなっていくとか、
それ本当なんです
ね、楽しくなって、本当です、それ
本当なんですね、
本当なんです、だからそれでアハハッと笑ってる間に、ここの宿主さん自分に、なんかとってもいいことが起きたっていう神経細胞血管が動き出すんですって、
なるほど、
それをちょっと教えていただきましてね、それであの難病対策のあれでそういうところを教えに行ったり、笑うだけですからね、
そうなんですか、
でも最初ははぐらいしかみんな出ないんですね、だから下腹をちゃんと手で当てて、ここ の、あの下腹がプクッと動くぐらいのこの腹圧で、あの笑うということですね、腹圧があると脳にまで酸素ピュッと行くようになってますから、
そうなんですか、
だそういうことも実験しながら、あのいろいろ先生に聞いたり、あのやりだしましたね。
そうですか、やっぱ基本的にでも女性の方々がお弟子さんというか、
そうですね、
男性もいらっしゃるんですか。
いや男性もいますよ、だんだん増えてきて、
そうですか、
男性のお弟子さんというのはほとんどが社員教育したところの、ところが出てきますね、特別にやりたいとか、
あ
の中堅の幹部の人たちが、だから役所の中も一つずつあえて作るときに、あの役所のお偉いさん全部集めて、
そうなんですか、
で皆さん多分ブレイクス するために突破するのに、
うんうん、
今まで の,、
ええ、
あの特に役所は、
ええ、
あの課長部長職とかその辺を忘れていただいて、
うん、
ちょこっと笑ってみましょうかっていうところがいるんです。よう笑へん
ね
最初
ね、なかなかね、
う
ん、
でも笑ってみましょうっていう形でやっていくと、うん、そこでブレイクしてコロッと変わった人をセンター長にするんです。
いいですね、
うん、あの天下りで来ていただくんじゃなくて、もちろんもう来年出来上がる場所の前にやるんですね。
そ
したらあの一応選んでいいことになってるんで、
そうなんですか、特
訓して200何十人全部県の職員集めて、特に役職の高い方の人ね、そっち変わらんと変わらないんです。
でも役職の高い人ってあまりそういうのお得意でない人が逆に多いんじゃないです
か。多いです、多いです、ほとんど笑えなくてね。
で, すよね。である
方が役職でもね、あのナンバー2ぐらいの人やったんですけど、全然このままね笑わないんですよ、腕を組んだまま。あ、一応笑い療法あの5分ということになっておりますが、あなたがお笑いになるまで延々と続くもんと思って覚悟してくださいって言ったら、もうそしたら周りはその方が怖くて、なんか自律神経失調症になってたり病気になってるんですね。あのカルテ見てますから私、病気の具合を。そしたらここの部署が絶対に出てきてもらわなあかんっていう形でやったんですけど、そしたらみんな普段は怖くて言えんけど、自分たちも苦しいでしょ、笑って笑って涙も出て座敷でやってるから、もう転がってまで笑ったらやっぱ勇気なって、自分たちもリラックスしたもんだから、くすぐり出すの、その怖い人。
あ、そう、
こうやってくちゃくちゃくちゃ、そしたらブブブブワーッと笑ったのね。
そうだ、よかった、
そういう形だ。あと5分そのまま行きましょうって言わしたら、もう汗だくですよね。
汗だく、
うん、もう笑って、それで腹圧も腹筋やったのと一緒だから、
そうだ、笑う
と、ここからはもう大きな声で笑うと、
大きな声ね、
ポストつきもんが落ちたようにみんなはぁってなってんのね。それで笑った顔見たもんやから、うん、それでその方は大変身でしたよ。今まで誰も相談事に来なかったのに、
うん、
若い人たちを先生に言われた通り、うん、あのやったら若い人たちが訪ねてきてくれるようになって、
う
ん、俺が言うことをものすごく学ばしてもらって嬉しいって言ってくれるようになったよ。
そうですか、
その人がものすごい変身した人ね。
そうなんですか、うん、
会社もそういう人たちなんかは、うん、あのいずれ社長になった人です、その人、会社やったら ね、いろんなパターンで、役職の人はみんなそういうことね、先生変わったことやっとるなと思って、やっぱりこんなんね、みんな最初ね、何人かそういう人たちは、その代わりそういう人たちも根性あるから、
ね、うん、根性ありますね、
うん、それで最後になった時にどこまでやるか言ったら、お家に帰った時に自分の居場所がなくなってると、
う
ん、仕事ばっかりしてっていうから、
ま
あ仕事ばっかりもあるでしょうけど、やっぱりどうでしょうねって言って、あの花一輪、
うんうん、
なんかあの買って帰ると何かを隠すためやと疑われるのが落ちたから、もうなんか若かりし君のこと思い出して、花一輪、花泥棒してきたぐらいのつもりで持って帰ってちょうだいって言って、そのぐらいでないとダメよ言ったら、いっぱいなんかね疑われるからって言ったら、でもそれ不思議なのはね、その時にあのやっぱりその奥さんはすごい人で、その方もなかなかの、あの方なんですね。それで、あなた今回の女性は許さないわよって、こんなことまでさせるなんて言って私言ってあげるから社員研修で受けたんだっていうのをね、役員言わへんでしょそんなの。それでほんまに来てくれるんですか、言ってあげるって、もうよっぽどなんか悪さしたのかしらねあなたはって疑われとるね、言いながら言ったら、それでちゃんとプロフィール持っていて、社員研修やってる様見せて、奥様すいませんって、なんか僕の居場所がだんだんなくなってきて、本当はもっとあの妻にありがたいとも思っとるし、娘にも思ってるけど、いたらほとんど僕一人で食べてすぐ置いてあるだけだっていう、まあそんな風になってしまってたんでしょうね。でもねって、あの奥様に、もう本当に私の兄もおじいも父もそうだったけど、戦後過労死するぐらいみんな働いて日本をここまでこうしてきたんですよって言って、だから家でその分私たちはお稽古とことができたら、私も別のことやっとるしね、ね、いろいろなことができるようになった分、男の人たちはそれがちょっとね、あの家をちゃんとやるっていう形にはもう育ってませんよって言ったら、でもおかげさんで あの奥様も稽古こと行けたりなんかいろいろやってますでしょ、うん、言ったら、
ね、
そうだわねとか言って、
あ、そうですか。
だからまあそれで、その方のご夫婦とは未だにだからお付き合いしてますね、
そうですか、うん、あ、
だから家族ぐるみで、それで最終的に何をやってほしい言われたか、僕たちが変わっても家が変わってないから妻たちを集めてくれないからなっていくんです ね、結局は女の人です、最後、
あ、そうですか、
うん、で女の人たちにあの、まあ、だんだんね、でここに来るときは綺麗にお化粧もして、うん、美容院も行ってきたか分かりませんけど、旦那さん見送るときにその格好ですかねって言ったら、違うのね、化粧もせずあんな高いあの化粧品は誰のために使ってるんだろうかっていう男の人たちの相談もあるわけですよね、うん、
なるほど、うん、
そしたらやっぱり、うん、あのほっとやっぱり思い出すことがあるってね、あの愛した頃の妻とどんなに違っておバタリアンになってそれまずいですよって、外出たら綺麗な人いっぱいいますよ言って、そこに目がいかないためにもやっぱり頑張りましょう言って、やっぱり友白髪まで仲良くやってくれた、嬉しいでしょ、
そう
ですか、そういうことまで、
そうですか、それはいいお話だ、
もう心のねことも大事で、で お母さんがやっぱり機嫌悪いと子供もピリピリしてるし、
う
ん、
そうですね、
旦那さんも帰ってきても疲れは取れないしね、であらぬことで疑われてもね、それでもまあ男の人らはちょっと下手なのは、うん、絶対白状するからですよ、言ったらダメなの聞きたくないんだから女の人たちは本当に
白状しちゃいけないと、
うん、想像にお任せしますとかね、最後まで行かなかったとか、なんかもう危なかったけどストップしたんだとかね、うちの父もやってましたもんだからダメって、女の人はそれ聞きたいわけじゃないから、あなた絶対許すなから言ってもずっと残るからね女性の心理はの男性のと女性のと違うから、まで全部教えて、
あ、そうなんですか、
で女は聞き出すなと、
うん、
聞き出してどうするんやよって、ね、そんな風なことも心理学もちょっとそういう、あの池見先生からも習いましたんで、それを駆使してやっぱり幸せでおるコツは、こう重箱の箸をね、つつかんことやねって、子供のこともそうだし、
そうかそうか、うん、
だから自分のこともそういう風にしないで、いう風に考えて、今幸せでしょって言ったら、この幸せをやっぱり守ってこれてるのは旦那さん働いて給料持ってきてくれて、で子供たちができて、それが一番大事じゃない、だから一家庭がね、全部寄って村になり、村が寄って町になり、町が市になり、市が県になって国になるわけですから、それで地球でしょ、だから家庭の中をいかに楽しくしながら、力強い明るい元気な子を作っていくかっていうのが私の願いです。
そうですね、今の鬱とかですね、
はい、
そういうの
が多いですね、
多いですけど、どのようにこうやればこううまくいくんでしょうかね。
あのね、鬱の子に無理に外に出そうとしないで、その子が好きなことがあるんです、
あ、好きなこと、
ね、それも預かったり私しましたんでね、それでその人に何が興味持つか、例えば石川県ではそうやって来れるようなところを一つ用意してましたからね、
あ、そうですか、で
泊まりがけで来て、あのその子が何やったら興味示すのかっていう、こっち側からやりなさいやりなさいって、もうできなくてあんなって言ってるから、
はいはいはい、
それと大体が体が冷えてるのと、それから甘いもの好きです、それをまず
取り払う、冷えと甘いもの、
はいはい、そうすると脳にまでいかないわけですから、脳の作用がきちんと動かないんですね、
やっぱそういうとこあるんですか、
ありますあります、はい、
そうなんだ、
だからそれをどのようにするかっていうことを、やるのに体の中に、特に腸を温めることが大事ですね、
はい、
だから半身浴を絶対やらしますね、
半身浴、
うん、半身浴は本人は楽やからしますのでね、入った方が、ね、疲れ取れるよぐらいにしておいて、で明日預かった時なんかはもう来る時に遊びに来さして、ちょっといろんなとこ連れて行って、来るんやったら、何ヶ月でもっていいからねって、ただし私ら方位しかやらんから何月と何月にしかチャンスないからねって、今すぐ来れるんやったらすぐにでも大丈夫とかって言ってあげて、はい、いっぺん返したらやっぱりその子は、お母さん言って3日間ちょっと経験させてね、お母さん他泊まってもろって、一緒にみんなと、朝起きたくなったら起きておいでって言って、
はい、
それで起きてきえへんから、持って行っとったげえ言って、持って行かして、
はい、
そしたら食べとったから、で3日間するし、3日目にはちゃんと降りてきて、一緒に食べろかって言ったら、食べに来ましたね、起きてね、それで 好きにしておればいいよってここはねって、いろんな形で、あの癒しに来たり直したりする人たちがしょっちゅう来てるから、あなただけじゃないからね、それで別に何時に来て何せなあかんっちゅうのないよって、自分が起きたい時に起きて生活何に戻していくかだけですから、そのチェックしてるだけね。
なるほどね、逆にうつがどういうことでやっぱなるんでしょうね。その仕事が大変とか、まあ、生活が厳しいとか、いろんな、やっぱり体の動かし方も原因なんですかね。
それもあります ね。やっぱりね、体の冷えが入ってると、例えば足がこう寝たらこうなってるでしょ、
爪先上がっちゃってるって
上がってるでしょ。いやいや、これ上がってるのが元気なんです。うちの子はもう細胞緩んでこうです。で、亡くなるときはこのぐらいで亡くなります、人間の体いうのは。足でわかる、私ら。
つま先上がらなくなった
ら、もうだから動けなくなっていく、うついうのは動けなくなっていくから。哺乳動物でしょ、動くものなんですもん、私たちね。だから動けなくなるいうことは、何か原因があったら末梢まで血液が流れない。で、腰のねじれは絶対にある、それで頭の方で考えることが大きいって言ったら、腰のねじれあったら胸椎の下がまたねじれてますよ、あの肩甲骨の下が、そことそこをきちんとしてやっていくことで、首がこうなってたのがこのままこうまっすぐなっていって、したら脳にきちんといきますから、
そうですか。
それとそうですね、冷え持つ人というのはやっぱり腸が弱い、
腸が弱い、
だから半身浴は知ってね、それ好きな漫画でも何でも持っていって、20分はここまで入っとかなあかんよ言って、20分で6時間効くんですよ、血流が。
20分の半身浴で6時間、
朝やれば朝からガッとこういけますね。夕方もまだ頑張らなあかんもん、次は、20分入って、夜中までちょっと頑張るとか、なんかそういうやり方まで社員に全部教えましたね。どうしようもない時はね、そんな形で。まあ、それと、あとは胃を強くしてあげたらいいから、もう もろに笑い療法ですよ、おかしくなかったも笑ってみようとか、面白いから笑うんじゃなくて、脳に勘違いしてもらおうか言ったの、ね、好きにあの脳を、あのコントロールされるんじゃなくて、脳のどっかが動かないからそうなってるんです、だからそれをちゃんとあの笑い療法でやって、笑い療法ってあの分かるって言ったら、って言っとるわね、最初。
わかんないですね。
笑い方あるんよ、言って5つ。
5つ、
はい、はい。あはは。いひひ。うふふ。えへへ。おほほ。聞くのはあははしか聞かないんです。下腹まで行くの。
そうなんですか。
あはは。いひひはまたちょっと違う意味なんで。
はい、はい、はい。
で、元気を出すにはあははだよっていうことをやって、ここの脳を思いっきり、あの、大抵うつになってる子、頭いいですからね。
そうなんです
か。考えすぎたり、想定を悪いふうに取り出したら、ずっと悪いふうに取っていくから。
なるほどね。
で、胃を元気にするのには、やっぱり血流を良くして笑わせてあげるいうことと、脳に勘違いしてもらえばいいわけやから、
なるほどね、
それも教えて、それを一日に毎日やるんじゃなくて、忘却路線だから、週に2回だけでいいから、これだんだん慣れてきたらね、笑うだけやから、ああはいって、それで今日はやったかいでやってへんと、はい一緒に笑う、あはははって笑って誰かが。
はい、
1日1回は笑わすという。
なるほどね。
これでだんだん来て、で整体の方じーっと見に来たりして、整体興味あるの言ったら、うんって、なる。整体してあげよったから、週に2回は必ずしてあげ
る。 どんな整体でございます？
あのね、この筋肉の部分のこの動くところが決まってるんですね、そこのところが、あの疲れが溜まりやすいところがあるんで、そこのストレッチングで、指でストレッチングさせてる。
ヨガの、
もうこのヨガまでいかないんですよ、体が全然。そうすると指でヨガのようにここをストレッチングしてあげるとか、あっちこっち触らないで決まってるんですね。こことここと。で、こっちだったら副交感神経、ここやったら交感神経って決まってますから、それ、自律神経失調症も入ってしまってますよね、不定収縮、だんだん動かなくなってくるということ、だからそういうのがだんだんこう、あの、自分が、ね、死んだと思ったら、あとはもう面白くて仕方なくって、いろんなことをしては、勉強に行ったり、脳の博士に会いに行ったり、全部やりましたんで、寝るには豆電球一個もつけずに、真っ暗にして寝たら、6時間で体のビタミン B 類が合成される。それみんな知らないんですよ。
そうなんですか？
はい。そしたら、6時間寝て、真っ暗にしてさえしてら、筋肉の、疲労要素とかストレスに対しての B って必要だからね、それの疲れもですから、それをなんかつけたまま寝たりした時に、
いやでも変な話ですけど、寝てる時に目閉じてるでしょ、
やっぱ真っ暗、もちろん真っ暗です、真っ暗です ね、だから目閉じてるのと、目はあの脳はね、 あの目が窓だって言われるぐらいですから、
うん、ね。
でもその時に豆電球でないと怖がるんやって言ったら、うん、アイマスクすればいいだけじゃん。
あ、そう
か、きつくない。
そうですね、うん、
そういうことをちょっと考えさせたりね、いろいろして。
そうなんですか、うん、
それでやっぱりこれパソコンばっかりやってたりとか、はい、そのやるとどうしても目が疲れすぎて、うん、脳も疲れて、
う
ん、で食欲はなくなっていったりするし。
そうです
ね、はい、なんかそういうのも全部こうつながってくるんですよ。だから衣食住のいいね、
うん、
あの住まい、
住まい、
うん、そこは環境学です。だから
環境学、
うん、
あ、
だからそれまでなんかせざるを得なくなって。
例えばどんな環境学です
か。環境学っていうのはできるだけ、例えば水をあの洗剤をじゃんじゃんじゃんじゃん流すと川から海からダメになっていくっていうところまで入っていくんですね、みんな。
ああ、そうなんですか、うん、
だからできるだけ自然なものを、うん、自然なものを探しましょうっていう形で、はい、それからデドックスとか、ヨガのもだ、はい、それで昔はヨガの断食やったんですけどね、
は
い、ある時期水道水で頼った時にどうしても、うん、あのやりすぎた人が亡くなってるんですね。私らがやったんじゃないですよ、そこで断食道場にあの、うん、あの生かそうと思っとった時にそういうのが起きて、
う
ん、で水道水だけだとダメなんだなとかいうので。
あ、そうですか。
あの水道水だけだと金魚も生きていけないでしょ、火に干さないと。
水道水、そうですね、う
ん、それと同じことなんですね。例えば味噌がカビが生えなくなったら酵母菌生きてないわけですから。
そういうことですね。
神定のものが
怖い話ですね。
あんな微生物が生きていけないわけですよね。
怖い話ですね、それもね、う
ん、カビも生えないんだもん、
はい、そうですね、
うん、っていうようなことをやっぱり食用の先生で習うわけですよ、うん、そんなもんどんどん、うん、習ったものを今度どうやって実践していくかっていう。だから料理教室もやりましたしね。そういう料理教室、塩素を取るやつとか。
塩素を取る、
うん、それから
例えばどんな風にやるんです。
塩素を取るのになんかこの塩と混ぜると塩素が取れるっていうやつだったり、昔はね、何でしたっけ、アルカリイオン水とかなんとかあったでしょ、あれで取れるとか言うんで、まあその塩素が入ったままよりはマシかっていうぐらいのもんでしたけど、でそういうものがあの水にして、それからあれやね、あのこう毒を出すみたいにして、これは酢をつけた方がいいとか塩をつけた方がいいとか料理が違ってくるんですね、みんな。で農薬を出すためにどうするかって言ったら、あの根っこの方をもうちょっと上の方まで切りなさいとか、そこあえてバナナは端っこは食べないとか、
うん、あ、そうそう
そう、ここに、
う
んうん、あの重なってますでしょ、だからそういう防御もみんなで、
う
ん、賢い主婦になろうとか言って、賢い母親、ね、
うん、桑原さんご自身はそういういろんな分野の先生方とどのように出会われたんですか。
やっぱりね、紹介していただけるんですね。
あ、ご紹介で、
はい、みんなあの、もともと医者関係は主人が製薬会社の最後取締役まで行った人なので。
あ、そうですか、はい、
その主人に何気なくヨガの先生で通してるから。
あ、そっかそ
っか、ヨガだけのはいいことになってた。
香
水なんかはダメだったから、
ね、そうなんですか、
うん、それで、その今で分かってるのはこの難病はどういう状態とか、不妊症はどこまで行ってんのとかいう形できて、あ、そうするとホルモンの異常とこうやって分かるでしょ、その先生に紹介してもらって、
はいはい、
一流の先生ばっかり紹介してくれるんで、
はいはい、
そしたら主人の関係だから、うん、みんな丁寧に、うん、で主人が役員になるのにも学術部いて、あらゆる病気のもの全部勉強せなあかんから、うん、あの内科医から外科医から歯科医から全部取ったのと同じぐらい勉強してまして、
うん、あ、そうなんですか、うん、
だからそれで売り上げすごいの薬も。うん、ね、だからまあそれでそういう先生たちに出会っていけるわけですね、
はい
は
い、
次は脳の先生やなとかね、
あ、
うんと、イメージトレーニングでパパこんな風になってこうなって、私が足動かへんかったんが本当はこうやったんやと、うんと、じゃああそこの博士のとこ紹介状書いてもらうぞって言って、
それ
を主人はちゃんと貢献してくれましたね。
まさにご縁でどんどん、
そうです、みんなそうなんです、そうです、あ、これでそれで元気にする人たちを、うん、あのヨガから始まったけども、うん、エアロビクスは例えばチャック・ウィルソンと、ね、
うん、
一緒に立ち上げていったりとか、
うん、小原さん、
はいはい、それ であのアシックスのアドバイザーだったんで、チャックをまたアシックスに推薦したり、いろんなこと だからお互いにみんな、うん、そういう先駆者がいるんです ね、
うん、今一番何に取り込んでられるんです。
今は健康を守る市民の会で、
あ、この健康を守る市民の会、
はい、ま、町ごと元気にしていって、うん、ショートステイ、うん、ロングステイで元気にして返すっていうことをやりたいなと思って、
あ、その 健康を改善されている方を呼んで、はい
はい、そうですそうです
で
そうです、
ちょっと滞在していただいて、はい、
そうですそうです。
で滞在中にどんなことを主におやりなんですか？
いや朝起きて、うん、寝るまでにいろんなことを楽しませながら組み込んでいくんですね。
そうなんですか。
うん、朝起きて樹木気功しましょうって、木が周りにあるところでしたら
樹木の気功、
気功、
はいはい、
それから朝一の太陽は背中炙りしましょうとか言って、うん、そこからエネルギーもらえるもんで、
なんか健康になりそうですね。
そうですそうです。
お話伺うだけでもね。
あのね、それに似たようなことをもともとマクロの、あの先生たちがボストンで、クシムチュー先生はまだ90歳で、あのご健在ですよ。
ま、ね、
はい、そしてそこであの玄米スープとか、それにあの散歩を入れたり、それこそヨガを取り入れたり、はい、音楽療法をやったりして、それを日常生活の中でどのように組み込んでいくかって、歯の磨き方、はい、左で磨きましょう、
左で磨けるかな、磨いたことない私、
う
ん、
だから磨くようにすると、うん、この背中 の, あの肩甲骨のあたりのコリが取れてくるんです。
そうなんですか。今度やってみようかな。一回
生まれて
から一回も磨いたことないんじゃないかな。
なかなかうまくできません。
そうですよね。
私はあのお風呂の桶でしょ、うん、これでこれはできるけど、こっち側がみんなできないから、
あ、はいはい、
だから左でこう、うん、こっちもやりましょうねって言って、
あ、そうですか、う
ん、で石川県でやったら雪かきをこうやって必死でやってて、みんな整体に来てくれるのは嬉しいけど、うん、痛めてくるのね。同じ方向ばっかりするからでしょ言って、
はい、
こっち6回したこっち3回してとかね、
あ、
でだんだん半分ずつしていくんですよ。そしたら倍持つでしょ、疲れも取れるから、違う筋肉、だからそれに気がついて、腹筋側の回数でだんだん上がらなくなってきたら、うん、背筋を鍛えれば今度腹筋が上がるようになるから、うん、はい、腹筋ストップとか ね、
なるほどね、
だんだん分かってきて、いろんなことが
面白いですね、うん、
それでボクシングのチャンピオン作ったり、あのゴルファー の、うん、あのデッドヒートして優勝させたりね、うん、いろんなことですね。神戸製鋼のラグビーとか、あのアシックスのアドバイザーの時に神戸製鋼は教えるようになりましたし、
そうだったんですか、うん、
あ、平尾さんこの間亡くなりましたね。いい人でしたけど ね、なかなかの人材でね、で一生懸命ジャギーもやってくれ、もうハードなトレーニングやないって、
そうなんですか、
普通の筋肉のトレーと違って、うん、でもあっちの方が必要なんですよ、ああいうリズム感のラグビー、
ああいうの必要なんです。
そうなんです。音楽全然違うテンポですね、それからヨガも瞑想しながらちゃんとやってましたからね。
そうなん
ですか。ヨガも取り入れたり、それで整体つけて、
そうですか、う
ん、だんだんこう積み重なっていろんなものが必要。スポーツ選手にはスポーツ選手用の食事があり、心のトレーニングもいるし、イメージトレーニングも、ゴルファーがあのパターがあの、入るイメージが出ないと入らないっていうでしょ、あれがイメージトレーニングです ね、
あ、そうです
ね。日本はだいぶ遅れてたが、イメージトレーニングに入りましたね。私はあのヨーロッパ遠征に学生 の、 あの先生がね、金メダルと銅メダル取ってる秋田 の、 あの大学の生連れて、その先生らから言われて、あの1週間ほどこう遠征行ってきて、イメージトレーニング入れた時と入れない時 の、 あの勝ち方を20対4で勝ったり、大体ね19対6とか、だいたいそのぐらいでずっと勝っていくんですね。パリでも、
あの
スペインでも。で最後スペイン行った時だけ、父の後輩があの柔道家で、あっちでレストランやってるから、うん、1日休みもらって、あのスペイン行ってきました。その間にどうなるか、あの前の日訓練しないで、そのままやってみてって言って、もう大丈夫よとか言いながら言ったんやけど、負けてました。
あ、そうですか。
イレンとね。
そうですね。
うん、でもまあ本当に、あのそうやってどうやったら元気で楽しくやれるのかな、うん、いうの、私があの時本当3度やっぱり死にかけてますよね、うん、自分で自殺しようと思って、はい、でそっからね、私はもうおまけの人生なんです。
おまけの人生、
うん、はい、だからおまけの人生やからありがたくって、うんうん、もうできるだけみんなに元気になってもらうのが私の役目かなと思ってます、
なるほどね、
はい、
あのまあ、今ですね、まあ、医療費の問題だけじゃなくて、はい、いろいろ健康に関する問題多いですが、
はい、
これ日本全体を立ち直らせることはできますかね。
できるでしょ。
できる。
でしないとダメでしょ。
そうです、
ね、うん、もうあの医者にかかる人たちばっかりが増えると、うん、
はい、
結局弱い不健康な、うん、
はい、
ね、あのネガティブな人たちばっかりならざるを得ない、自分が大変な時分かってますんでね、
はい、
それを帰れ言ったってそういうふうな状況にしてしまえばそうなるから、
はい、
私は未だにこれ会議っても今日も言ってましたけど、うん、医者がどんなことしてでも例えば透析ですか、
うん、透析
ね、透析したらあれで5、600万年間かかって、それに、ね、援助費もまだいるわけでしょ、
はいはい、
多分1000万ぐらいかかってますよね、
はいはい、
1人ね、
はい、
その人たちを透析しないで済むようにしたら、
うん、そうですね、
医者がそのためにそれをしなければ経営できないようだったらいけないでしょ、
うんうん、そうですね、
治したらね、
そうですね、
だから治したら
それ矛盾ですね、
年間に50万でもいいから、あと1000万ぐらいかかっとった人が50万でもいいから、うんうんうん、積み立てで毎月入るようにして100人もしたら、
うんうん、
ね、透析しないでも済むようになるでしょって言ったの、 その分の金額、
そ
したら国も助かるしって、
ね、
だからそうなることを願っております。
い
ま、ね、だに言ってます、それを。
そうですか。
ある大技師がやっぱり言ってましたけど、
うん、
最終医療の週末の、
うんうん、
もう管につないだら絶対蘇ってこないっていう、喉も開けたらね、その時のやっぱり病院のお金がものすごく高くつくんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
今の、消費税ぐらいですって、
うん、あ、そう、
消費税上げないって済むじゃん、
まあ、そうですね、
だから私たち60過ぎた人たちは、もう自分に自然死させてくれと、絶対に、うん、まだ足も動いて、動いとる間いいですよ、寝込んで、もう意識なくなったら家族に決めさすんじゃなくって、
うんうんうん、
もうそういうふうに、
ん、
登録しておいて、
うん、
開けないで、
なるほど
ね、管につながないでっていうのが私らの願いですっていう人がどんどん広げていってます。
ああ、そうですか、
うん、それもちゃんと文面にしていろいろ作らなあかんなと思ってますね。
ああ、そうですか。
子や孫にそれを世話したままね、それと60過ぎた人たちは、バブルもね、働いたら働いただけお金入ったし、
うん、そうですね、
いいこと、
ね、
経験してますよ、だったら今やっぱり後にこう引き継いで皆さんに任していくっていうことをやって、できたら、ね、健康立国も全国に広げていきたいですし、
ですね、実に清々しいお話でございますね。
はい、
でこの放送本当に多くの方が聞いておられましてですね、
はい、
最後に桑原さんからこの聞いておられる皆さんに何かメッセージを一言いただけますか。
はい、女の人はしなやかにしたたかに生き生きと、で男の人も女の人も待つ包む騙されてあげるっていう気持ちがあって、より良き人生を過ごしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進の、インタビューの一環といたしまして、その第1号でありまして、健康を守る市民の会会長の桑原佳子さんに心と体のハッピートレーニングということで素晴らしいお話を伺いました。どうぞお聞きの皆様も参考にされましてですね、ご自身の健康を高め、そして周りにですね良き健康を広げていただければと思います。桑原さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
はい、どうも
ありがとうございました。では今日はこれで失礼させていただきます。はい。